はい、時刻は12時33分となっております。ここからは、ゲストのコーナー、沖縄の支援を紹介する、つなぐ架け橋沖縄。今日は糸満ガジュマル児童センターから新垣さんと電話をつないでもらってます。新垣さん、こんにちは。
こんにちは。
あ、聞こえますでしょうか。
はい、こんにちは。
今日はお時間忙しい中作っていただき、どうもありがとうございます。
いえ、こちらこそよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは早速、糸満ガジュマル児童センターの団体の紹介と活動内容の方を教えてください。
はい、糸満ガジュマル児童センターは月曜日から土曜日までの午前10時から12時まで、午後は1時から5時15分まで活動しています。糸満ガジュマル児童センターの周りには小中高校と教育施設があるので、14時過ぎからは学校帰りの子どもたちで一気に賑やかになります。児童センターに来ると宿題に取り組む子もいますし、仲のいいお友達とカルタ遊びやオセロなどをして楽しく過ごす子と、子どもたち一人一人がその子なりの児童センターの過ごし方で楽しんでいます。ガジュマル児童センターは70名ほどの児童が利用するため、職員だけでは子どもたちの対応ができない時もあります。そんな時は児童センターに来てくれる中学生や高校生に遊びのリーダーをお願いしたり、地域の方に卓球教室などでご指導いただいたり、宿題を見ていただいたりと、児童センターに来てくれる子どもたちや地域の方々がつながり合って活動しています。そして児童センターを活動拠点にした地域ボランティア組織母親クラブさんも精力的に活動してくださっています。4月にあった津波警報を受けて、命を守る行動について子どもたちと考えたいとの提案があって、防災についての勉強会や炊き出しなども行いました。児童センターの活動は、児童はもちろん地域の方々がつながり合って活動しています。
はい、ありがとうございます。もうさまざまな方たちが、はい、つながって、活動されてるんですね。
はい、そうです。
はい、とても素晴らしいと思います。
はい、
はい、じゃあ続きまして、支援活動を始めたきっかけを教えてください。
はい、ガジュマル児童センターは糸満市が運営する施設で、学校をはじめとする関係機関と連携しながら、子どもたちの福祉向上と健全育成の方を推進して、乳幼児を持つ保護者には子育ての情報提供や育児相談を行うとともに、親同士、子ども同士がつながり合う場所としての役割を担っています。児童センターで過ごすことで、たくさんの仲間や地域の方々とつながって、地域行事を通して豊かな体験をする、そして未就学の親子、また18歳までの児童が自由な雰囲気の中でのびのびと、そして安心して過ごせる居場所づくりが活動の始まりになっています。
はい、ありがとうございます。
はい、
続きまして、では、今後の目指していることも教えてもらっていいでしょうか。
はい、はい、でですね、以前は太鼓クラブとかチャレンジクラブなど、子どもたちが中心になってクラブ活動に取り組んでいて、その成果を発表する場として児童センター祭りをやっていたんですが、コロナ禍になり児童センターも長期休館という流れになりました。で、クラブ活動や遠足など子どもたちの活動もストップせざるを得なくなってしまいました。でも、ようやく通常が戻ってきた今、以前のように子どもたちが一生懸命に、そして楽しみながら取り組める活動を再開できたらなと職員同士考えております。で、第1弾として来週から始まる夏休みに、ダンスや卓球などのクラブが立ち上がる予定です。 以前のように子どもたちが主体になっての活動ができるまでにはまだまだ時間がかかるかもしれませんが、まずはクラブに参加する子どもたち一人一人が生き生きと活動できたり、子どもたちとつながる喜びを感じてもらえる時間になってほしいと思っています。
はい、夏休みに入ってダンスや卓球などをやるんですね。
はい、
はい、楽しそう。
それを予定しています。
はい、楽しくなりそうですね。はい、
はい、毎日にぎやかになると思いますはい、
はい、では続きまして、ちょっと今感じている課題などがあれば教えてください。
はい、いくつか課題の方、私もこの4月から児童センターに配置されたので、
はい、
私個人の中にもいろいろ課題はあるんですが、
はい、
児童センターとしての課題は、児童センターが乳児から18歳までが利用対象になっています。で、児童が学校で過ごしている教育時間帯っていうのは比較的ゆったりしていて、未就学の親子が本当にのんびりとゆったりお話しする時間が流れているんですが、放課後の時間帯になると1日に70名程度の児童がこの館内で過ごすことになっていて、今の施設の大きさではどうしても対応しきれない現状があります。特に遊戯室という体育館の中では異年齢が活動するには狭さだとか力加減だとかで、うん、毎日職員間でちょっと困り感というか課題が上がる現状なんですね。なのでこの限られた施設の中で年齢だとか活動内容に差がある子どもたちが共存できる使い方だとか遊び方を職員だけではなくて子どもたちと一緒に考えたり、そして職員からも提案していきながら子どもたちが互いに育ち合える場所だとかつながり合える場所を作ることが大きな課題かと考えています。
はい、どうしても乳児から18歳まで幅広い年齢層、また、1日70人も来るということなので、はい、やっぱ限られたスペースでみんなが楽しむためには、はい、どうしたらいいかっていうはい、ことをみんなで考えて行こうっていう、はい、話ですよね。
はい、そうなんです。子どもたちからも毎日こうしたらどうかとか、うん、ここが嫌だっていう課題も上がってきていて、
はい、
子どもスタッフってことでこの70人の子どもたちをまとめる子どもたちをちょっと募っていて、
はい、
何かこの問題にこう直面した時に子ども目線で見てもらえるような、
うん、
ちょっと形も作っていて、でもまたこの子どもスタッフの方もいろいろ難しさは彼らなりにあるようで、夏休みでもまた少しでもこう一歩前進できるような感じで子どもたちと一緒に考えていけたらなと思っています。
はい、やっぱこの子どもたちが考えるっていうのも結構大事なポイントかなって感じるんですけども、まあ、一緒になって、はい、もうこの考えることによってね、こういったまあ、面白い遊び方楽しみ方っていうのも生まれたりすると思いますので、はい、今後またどういう感じになっていくんでしょうか。ちょっと楽しみではあります
はい、私たちも楽しみです。
はい、では、最後に聞いてるリスナーさんに何か伝えたいことってありますでしょうか。
伝えたいこと、どうしても私たちって自分たちのやりやすさだとかを優先してしまうようなところがあるかと思うんですが、いろんな場面で、
はい、
やっぱり子どもの声を聞くのもとても大事だなって、子どもの視点ってどうなんだろうっていうのをやっぱり原点に振り返りながらすることも大切なのかなと思っているので、児童センターまたお時間があるときにはぜひ遊びに来てくださいって思っています。
あ、そのまま遊びに行って見に行っても大丈夫なんですね。
あ、大丈夫です。登録の方必要になりますので、はい、できれば初回は保護者の方と来ていただいて児童センターの使い方だとかをお伝えできればと思っております。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、
はい、 沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、本日は糸満ガジュマル児童センターから、新垣さんにお話ししてもらいました。今日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、では、失礼します。ありがとうございました。
はい、失礼します。はい、失礼します。